私があなた方にしたことがわかるか。イエス様の言葉です。イエス様から私たちへのメッセージです。今この時イエス様が私たちに問いかけてくださっています。2015年世界祈祷日礼拝を捧げるにあたり、そしてイエス様の苦しみを覚えつつ歩むこの受難節を守るこの時、ここ旭川豊岡教会に集った私たちは、このイエス様からのメッセージを短い時間ですけれども共に分かち合いたいと願います。私があなた方にしたことがわかるか。ヨハネによる福音書13章12節の言葉ですが、ヨハネによる福音書13章は、それはイエス様が十字架につけて殺される前、弟子たちと共に過ごしたその最後のひとときについての場面なんですね。イエス様が弟子たちに直接そして親しく語ることができた最後の場面、言うなればイエス様の遺言と言ってもいいかもしれません。私があなた方にしたことがわかるか。イエス様は私たちに何をしてくださったのでしょうか。そうです、聖書によるとイエス様は弟子たちの足を洗ってくださった。そして私たち一人一人の足を洗ってくださった、そう伝えます。私たちも神への信仰を求めて生きる者の一人として、今日このメッセージを共に分かち合いたいと本当に祈っています。イエス様が生きておられた当時、今から2000年前のパレスチナの世界においては、他の誰かの足を洗うっていうことは奴隷の行うことだったようです。それもユダヤ人の奴隷は行わない、違法人の奴隷のみが行う行為、奴隷の中でもさらに低く見られていた奴隷が行っていた、つまりそれくらい蔑まれていた行為だった。普通の人なら決して行うことのない、また行いたくない不名誉な行為だったと言われています。けれどもイエス様はペトロをはじめ弟子たちの足を洗った。先生であり師であるイエス様が弟子たちの足を洗った、聖書はそう語ります。まるで奴隷にでもなったかのように。21世紀旭川に生きる私たちは、その事柄の意味を、深刻さを2000年前の人々と同じように皮膚感覚として本当には理解できないかもしれません。けれどもそのヨハネ福音書13章が語ろうとするそのメッセージに、今この時少しでも耳を傾け、少しでも心を開いて、少しでも思いを寄せたいと本当に願っています。ヨハネ福音書13章が伝えようとするメッセージは、人の思いや世の中の常識を超えて神様の愛は働くんだということを言っていると思います。人の力には限りがある。たとえどんなに優れた人でも、その人がその一人の人が行えることには限りがあって、また何人かの人が集まったとしても行えることには限りがあるんだ。私たち自身を顧みればそうではないでしょうか。口に出しては言わないまでも心の中でそう思っている、そして実際にそのようにして生きている、自分にできることを行って生きていて、そして一方でそれで仕方ないと思っていないでしょうか。私自身はそうだと言わざるを得ないわけです。けれどもそのような私たちが聖書の言葉に耳を傾けるとき、イエス様はそのような人の思いを超えて働く神様の愛を私たちに示してくださった。足を洗うという行為を通してですね。足っていうのは人の体の中で一番汚れやすい場所かもしれません。汚れて匂いがつく、それだけではなくって、人の体の重みがそこに一番かかっていく、そういう場所ですね。普通は他の誰かの足を触りたいとは考えない、また他の誰かに自分の足を洗ってほしいとは考えない。 けれども神様の愛はその他の誰かの足を洗うことで表されるんだって言うんですね。何が言いたいんでしょうか。いろんなことを思いますけれど、まず最初に思うことは、神様の愛っていうのはきっと抽象的に働くのではなくって、この世界に生きる一人の人が他の誰かの足を洗うというその具体的な行為を通してこの地上に示されるんだ。皆さん一人一人が隣にいる誰かのために足を洗うという行為を通して神様の愛が示されるんだと聖書は語っていると思います。そして同時に私たちが祈らなければいけないことは、その前に私たちが誰かの足を洗おうとする前に、私たち自身は果たしてイエス様が私たちの足を洗ってくださったっていうことを本気で信じているんだろうか、本気で信じようとしているんだろうかということです。ヨハネ福音書13章はどういう場面かっていうと、最初にもお話ししましたように、イエス様はもうすぐ死んでいきます。殺されていきます。十字架につけられて、イエス様ご自身がそのことを予感している、そのような時に語ったのがこのヨハネ福音書13章の言葉であり、イエス様は弟子たちの足を洗ってくださったって言います。そんなことができるんだろうかという問いと、本当にできる気がしないなというそういう思いと、けれどもそれにもかかわらず、この聖書の言葉少しでも受け止めてそちらの方向に歩いていきたい、そういう思いを持ってもう一度聖書を読んでみたいと思います。6節からです。ペトロとイエス様のやりとり。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。ここまでにします。誰か他の人の足を洗うっていうことは、人の思いじゃできない。神様の思いから出る行為だ。そしてそのような神様の思いを人が理解することは難しいんだと、今読みした聖書は語っているように思うんですね。人の足を洗ったり、そして洗ってもらうっていうこと、どんなに難しいことでしょうか。私たちは自分の弱いところ、醜いところを人に差し出すことができないし、他の人からそのようなものを差し出されるときに、そこに向き合うことがなかなかできないんですね。にもかかわらず、聖書を神様の言葉として祈りを持って受け止めるとき、聖書はこう語っていると思うんです。私たちはまず自分の足を誰かに洗ってもらうことを通してのみ、神様の思い、神様の愛に近づくことができるんだ。そのように聖書は語っていないでしょうか。だから私たちはペトロのように、私の足を決して洗わないでくださいと言ってはいけない。そうじゃなくって、私たちは他の誰かから足を洗ってもらわないと生きていけない、そのことをイエス様がまず私たちに教えてくださっているのではないでしょうか。そしてさらに続けるならば、興味深いことに、イエス様に足をもらった、足を洗ってもらった後、ペトロはこう言ってるんですね。主よ、足だけでなく手も頭もって言っている。でそれに対してイエス様は、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよいと言って断っているんですね。 まあ、体を洗うということはきっと後の時代教会における洗礼を意味しているんだろうと思うんですが、少しそのことを置いといて、何度もこの聖書箇所を読みながら一つのことを思いました。それは私たちが他の誰かと関わる時の関わり方なんですね。何が言いたいのかというと、つまり足を洗うということは私たちが弱さを通して低さを通して他の誰かと関わり合うことだと思います。イエス様に従いたいと思う者は自分の頭を下げて低くして自らへり下って他の誰かに仕えることを通して他の誰かから仕えてもらうことを通して関わりを持つんだ。イエス様がすでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよいと語ったっていうこと、それは逆の言い方をするならば、私たちには足しか洗えない、全身は洗えないって言っているのではないかな。聖書なんかも読むうちにそんな気がしてきたんですね。私たちは他の誰かと関わるとき足を洗う、本当に人の思いでは起こり得ない出会いを少しでも他の誰かと行ったとき、その人と全てを分かち合いたいという気持ちにならないでしょうか。けれどもイエス様はすでに全身清いのだから足だけ洗えばよいと言ってくださっている。ついつい欲張ってしまって手も頭も洗ってほしいと思うけれど、足だけでいいんだと。もしかしたらそれは私たちが他の人と関わるときに本当に最後まで関われなくても、けれどもその一瞬だったとしても真実に出会えるならばそれでいいんだとイエス様がおっしゃっているようにも聖書を読んで聞こえてきます。そろそろ今日のお話をまとめたいと思うんですけれども、何よりもまずイエス様が私たち一人一人の足を洗ってくださった。もし私たちが本当に口だけではなくって自分の生き方を通して神を信じて従っていきたいと思うのであれば、私たちも自分の足を洗っていただいたということを告白するがゆえに、そうであるがゆえに私たち自身が他の誰かの足を洗わなければいけない。私たちは自分の頭を低くしてへりくだらなければいけない。どこまで低くするか、他の誰かの足の高さまで。できないことですけれど、しかしそのような歩みの中にイエス様が示してくださった福音の命と出会う道があるんだと聖書は語っていると思います。いつも自分を中心に第一に考えてしまう、それを罪と呼ぶならば、そのような罪を抱える私たち人間にとって行うことがとても難しい、そういう神様の御心。でもイエス様がまず皆さん一人一人の足を洗ってくださった、そのことを本当に信仰を持って受け止めたいと、今この時共に祈りたいと思います。本当に今日の話を最後にしたいと思います。人の足を洗うのは難しい、散々言ってきました。でもですね、最後にひっくり返して思うんですけど、確かに難しい。イエス様が私の足を洗ってくださった、誰かの足を洗っているっていうことの意味を、本当に人の思いを抱えて人の罪を抱えて生きる私たちが思うことは難しい。でも矛盾しているかもしれませんけど、そのことを本当に少しでも知りたいと思ったら、実際に誰かの足を洗ってみるしかないのではないかと、そういう気がします。私たちに神の思いは分かりませんが、しかし誰かの足を洗ってみようとするときに初めてイエス様が罪にまみれたこの私たちの足を洗ってくださったということをほんの少し知ることができるようになるのではないでしょうか。世界祈祷日礼拝、そして受難節の歩みを覚えて共に祈りましょう。バハマの人たちの上に、そして私たちの上に、世界のすべての人の上に、神様の豊かな守りと導きがありますように。一言お願いいたします。神様、どうぞお許しください。 あなたが私たちの足を洗ってくださった、そのことを信じることができない私を許しください。誰かの足を洗う、そのことを実践できない私を許してください。けれども今この時共に頭を垂れ祈る信仰の友が与えられていることがあります。感謝を持って祈ります。私たち一人一人にイエス・キリストの福音が示す命の道を与えてくださり、あなたと再び天上において出会うその時まで一歩一歩その道を歩んでいくことができますように、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。